もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょう。
はい、私の甥が離婚をした時に養育費の問題があって、
はい、
姉が甥の母親が養育費を払うっていうことで、はい、離婚成立しました。
はい、
その時に姉は一切きちんと払うし迷惑をかけないから、念書に私の、私妹になるんですけど、
はい、
保証人になってもらいたいっていうことで、
はい、
私保証人になりました。
はい、
4年間ぐらいは普通に払っていったんですけど、
はい、
今月、払えないっていうことで、
はい、
入金がないっていうことで相手方から連絡がありました。
はい、
きちんとした回答はもらえず、姉に聞いてみたら、
はい、
きちんとした回答はもらえず、本人から甥の方から連絡が来て、
はい、
もう払わない、それで私が払わなかったら私は困りますってことを言いました。
はい、
そしたら保証人になったから払えばっていうことで電話を切りました。
うん、
私保証人になってるので払わなくてはいけないんですけど、
うん、
払う能力がある姉なのに、
はい、
そのようなことで払わなくて私が払うっていうことはどうなんでしょうか。
はいはいはいはい、ね、え今ちょっと話聞いただけでもおかしな話ですね。
はい、
あなた様おいくつですか。
60歳です60歳。
お姉様は
67歳です67歳。
そしてこの問題の、はい、この人さえ離婚しなければ問題が起きなかった甥っ子さんはいくつですか。
42だと思います。
42歳。
はい、
42歳で養育費っていうのはこの甥っ子さんが、
はい、
かつて結婚していたその2人の間にお子さん何人いたんですか。
1人です1人。はい、
この子は今いくつなんですかね。
4年生になります。
小学校の。
はい、
はい、ということはお金かかるのはこれからですよ。
はい、
うん、それで甥っ子さんのこの人は新しいまた家庭ができたのかな。はい、
3回目の結婚をして子供がいます。
はい、3回目の結婚でこの人以外にもまた子供がいるわけ。4年生。
はい、はい、
うん、
私の想像なんですけど、
はい、
家を2回目の結婚の時に家を建てて、
はい、
その売却したんですけど残金が残ったんですね。
ええ、
それが、まあ、500、600万残っているようです。
はい、
それで再度今度また家を買おうとして、
ええ、
ローンが当然組めないと思うんです。
うん、
それで元の1軒目建てた時の500、600万のお金をせびって姉が出したんではないかなっていうことを私は思ってるんです。
でいずれにしましても、
はい、
その養育費にあたってあなたが保証人になったと。
はい、
そして、お姉さんがもう払わないと。
はい、
でそれに対して甥っ子さんの言い方ってのもなんかそれひどいですね。
はい、
保証人になってくれたあなたに対する。
そうです、とってももう私もびっくりしました。
うん、
でもそれを陰に回り姉も私に対して甥と同じような感じじゃないかなと思います。私が保証人になったから騒いでるというような内容を私の携帯の方に送信間違いで入ってきました。
それまでは問題ない姉妹だったんですか。二人の関係は
周りの人から羨ましがられるような兄弟でした。
なのにこの問題がね、
はい、
年ある程度行ってから起きると思わなかったですね。
はい、兄弟間だから、まあ、口約束で書面にはしてなかったんです。一切迷惑をかけないってことを書いてもらえばよかったと今になって思うんですけど。
この養育費ってのは毎月いくらぐらいなんですか。
4万です。
4万。
はい、
毎月4万あのその毎月4万が払えないようには見えないわけでしょ、あなたから見て
見えないです。
うん、
公務員で働いていたし、
はい、
年金も普通の女性よりもいいと思うんですね。
それはお姉さんがね、
はい、
はい、
だから出せないことはないと私は思います。
まあ、そもそもその甥っ子が払わなきゃいけないんですけどね、何があっても。まあ数字で言うと
世間一般の普通の男の人だったら、
はい、
姉も苦労してなかったです。いつもたかりに来て、お金をたかりに来て、もうどうしようもない息子なんです。
この息子さんは仕事何してるんですか？
大手の会社にで働いてます。
あ、なんかお金たかりに来るんだけど大手の会社になろう。
はい、自分の収入と合わない生活をしていると思います。
じゃあなんかもう縁切りたいですね。
本当にもうそうなります
ね。え、
はい、
まあ、分かりました。まあ、今あなたがなんか随分筋違いなことに陥ってるというのが分かりました。
はい、でお願いします。はい、
これからまあどうすべきかということですね。
はい、
はい、今日の回答者紹介いたします。弁護士の野島理恵先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
はい、ちょっとお伺いしたいんですが、
はい、
まず甥っ子さんが離婚されたのは何年前になるんですか？
丸4年になると思います。4年前、はい、
それでその時に保証人になったというのは、
はいはい、
普通お母さんとかお父さんとかではなくておばさんであるあなたがどうして保証人になる経緯になったんでしょうか？
あ、はい、あの経緯は手紙一つで嫁さんの方が出ていったんです。それはそういうような形じゃないと出ていけなかったと思うんですね。それで、親権の問題とか、いろいろ手続き上のことでうまくいくにはやはり養育費を払ってじゃないと向こうの方も納得いかないっていうことで、それでそういう問題になると本人が何をするかわからない、子供をどこか行ってる時に連れてきちゃうとか、うんうん、なんかそういうことをしたら困る、そういうようなことで陰で母親が払うっていうことで成立しました。
母親が払うんだったら母親が保証人になるのが筋ですよね。それがどうしておばさんなんだろう？
向こうの父親がもし私にとっては姉なんですけど、お姉さんが払えなかったら違う人を保証人に名前を書いてくれ、それじゃないと認められないっていうことでした。
それはその離婚をした時に弁護士は入ってなかったですよね、多分。
はい、はい。
本来であれば養育費を支払うべきなのは甥っ子さんなのに、はい、まずそれを母親が肩代わりしてるってところが変わっていて、
はい、
さらにその母親の保証人としてその母親の妹であるあなたがついているっていうのがまた変わっていて、
はい、
そのまあ甥っ子さんのお父さんですよね、あなたのお姉さんの旦那さんっていう人はどういう、
はい、お話にならないような方です。世間一般常識がない人です。
あ、じゃあいらっしゃるはいらっしゃるけれども、
います。
支払い能力はないっていうことなんですか？
ないです。
なるほど。それでまずそので、甥っ子さんはすみません、大手の会社員であられるわけですか？はい、
そうです。
であなたのお姉さんは今もう、はい、年金生活かな？
そうです。
お金はあるんだろうか？
あります。
まあもう甥っ子さんがもう俺は養育費払わないっていうのもある意味そのお母さんも払わないっていうことにイコールなっちゃってるわけなんですね。
自分がそのお金をもらっとってるんじゃないかなと思います。その払う分のお金を、
うん、もらってるんじゃないかと。
あ、はい、だと思います。
要するに本来自分の、はい、今一番最初のお子さんにあげるべきお金を、
はい、
自分がもらっちゃってるのではないかっていうのがあなたの推測なわけですね。
そうです。
まあ、その連帯保証をするってあなたが、あ、保証するって書いたのか、連帯保証をするって書いたのか、その紙は今手元にあります？
私はないんですけど、念書なんですね。それで保証人って書いてあるんです。書いてあったところに私署名したんですけど、そ
なる
の
ほど。
内容的なものは、私、書類はないので、ちょっとわからないんです。
ちょっとその紙を見てみないと、あなたが一体どういう契約にサインをされたのかがよくわからないんですけれども、一つは保証人と連帯保証人は若干違っていて、それは果たしてどっちなんだろうなっていうのが、まあ法律家としては気になるところで、もう一つはそのあなたがサインしたところ、保証人って書いたところにサインしたっておっしゃってるけども、何を保証したのがちゃんと明らかになってるのかなと。本当にそれがね、法律的に見て保証契約として成立してるのかどうかっていうのが、ちょっとまあ、法律家入れないで作った書面だと、それは法律的に本当に有効に成立しているのかなっていうのが、ちょっと疑問な面がないわけでもないけれども、それはまあ、今確かめようがないわけですよね。で、あなたとしては、もう、今は働いてらっしゃるんですか？
少しなんですけど、私働いてます。
で、月4万も払ったら結構やっぱきついですよね。
でも払わなくてはいけないようでしたら、主人がもう一括で払うっていうことも言ってくれてるんですけど、向こうからは何も払えない理由も言わないし、向こうには払う能力があるのに、私たちが払う必要があるのかなっていうことで。
それはそう思いますよね。ただ、どうして払わないのかとか、一体どういう契約だったのかがちょっとわからないので、まあ、私だったら、奥さんの方が裁判を立ててね、あなたに払ってくださいって裁判を立ててくるまで待ちます。私だったら。まあ、本当に裁判を立ててきて、そこにきちんとあなたの書いた紙があり、法律家の目から見ても、これはちょっと払わなきゃならんよねっていうことになるのであれば、その時に払ってもいいと思いますけれども、いずれにしろ保証人のあなたが払うということは、あなたは保証人としての義務を履行したんだから、そもそも払うべきであったお母さん、得をしたところのあなたのお姉さんに、その分返してくれとは、それは当然言えるわけです。なので、そこのところの手当もきちんとあなたがもしも払うのであれば、お姉さんに対して、まあ法律的に言うと求償をかけると言うんですけれども、その私これだけ払いました、あなたのせいでこれだけ払ったので返してくださいっていう、そういう手続きもきっちり踏まれないと、このままだとあなたのとあなたの旦那様だけが全く見知らぬお子さんのためにお金だけ損するようなことになってしまって、どうも正しい結論ではないのではないかなっていう気がしますね。
わかりました。
はい。
ありがとうございまし
い
た。
もしもし、ちょっと今辛抱ですね。気持ちがね、ささくれ出すことはわかるんですけども、その時を待ってくださいという判断でした。よろしいですか？
ありがとうございまし
は
た。
い、失礼します。
ありがとうございまし
失礼
た。
します。
失礼いたします。ありがとうございました。